イザヤ書の55章の最後の部分ですね。途中で9節から13節ということで、前に学んだところ7節までのところと8節のところ8節9節も実は全く離れているものでないということのために8節だけ組み込んだわけです。これは55章はここで一つのイザヤ書の3つの大きな区切りの中の2つ目の区切りですね。2つ目の大きな区切りになっているわけです。それで特にその結論の部分、締めくくりの部分として、今日のところはそういう重要なよく知られた内容になっているんですね。55章全体がそういう大きな区切りの最後の章になりますので、第二イザヤと言われているんですね。イザヤという名前を冠した預言者、それからだいぶ後に出てきた本来無名の預言者、これもイザヤという名前を冠して言われているわけです。名前はそれにはっきりしないと。例えば新約聖書のヘブライ書のヘブライ人の手紙、ヘブライ人っていうのはユダヤ人のことですけども、それも誰が書いたかわからないわけなんですね。創世記、出エジプトとかそういうのもみんなそうです。で、書いた人の名前がどうこうっていうことでなくて、神様が人を、特別な人を用いて書かしたということですね、聖書は。それでまあ非常に重要な内容になっています。55章はそういうことでですね、新約聖書にそのまま通じる全体がそうだったんですね。一番最初からして霊的な渇き、魂の渇きを覚えているものはみんな水、これは神様のところに来なさいと。これは心、魂の渇きっていうものはどこに行っても満たされないと。満たされたように思ってもすぐになくなる。例えば珍しいところ、観光とかいろいろ行って、その時は緊張して非常に印象的になっても、時期に印象は消えていくわけです。それは何でもそうですね。娯楽、楽しみ、みんなそうです。飲食、食べるのもみんなそうですが、一時的に、あ、これで何か満たされたと思っても消えていくわけです。しかもそれは非常にお金がかかり、場合によっては間違ったことだったら体も壊したり人間関係も壊したりするわけですね。人間にその渇きを求めていけば、そこで神様あるいはキリスト様のところに本当に行った時だけですね、全く費用がいるわけでもなくて、貧しい人でもいつでもどこでも本当に満たされる道があると。そういうことでこの55章の一節は、あるか後のですね、キリストが同じように言われたわけですけれども、これが今日キリスト以降2000年もずっと続いているわけですね。本当に魂の渇きを覚えているときには、物とか人とか事物とかではなくて、キリストのところに来なさいということだったわけです。そして、今日読み始める前のところ、6節7節もですね、求めなさい、求めたら与えられるんだということですね。そのことは、そういうことを6節に言われて、この55章の7節のところでは、立ち返る、神様のところに立ち返りさえすれば、非常に大きな罪を犯した者でも豊かな許しを与えてくださると。心の中の問題が大事なので、まず私たち一人一人が神様に立ち返ると、まあ、いうことがこのように強調されて、そしてまあ今日のところにつながるんですね。8、9と。でここでですね、そのように豊かに許されるということ自体がですね、そもそも神様の思いと人間の思いとが違うわけです。非常に悪いことをしたらですね、許してくださいというだけでですね、全部許されることはこの世ではありえないわけですね。例えば人の命を奪ってしまったら、許してください、もう本当に悔い改めますとか言ったところでですね、許されるはずがないわけです。それは人の命を取るという重大な罪を犯したらですね、当然刑務所に入って懲役刑を受けないといけないわけです。でその他どんなことでもですね、本当に悪いことをしたら許してくださいだけでは済ませてくれないわけですね。交通事故にしても相手に非常に大変なことになればですね、いくら言ったって許してくれないわけです。 お金はこう保険会社が処理してくれてもですね、許し合うものは人間は もらえるもんじゃないですね。ひどいことをすればするほど、こういうふうにですね、でもどんなひどいことであっても神様に心から立ち返ったら豊かな許しをくださるということ自体が人間の考えと違うわけです。私の思いはあなたたちっていうのが人間全部を指していってるわけですけど、人間の思い、考え、意思、計画とは全く違うんだと。それを、まあ、私神様の道は人間の考える道と違うと。これはそういう神様の深いご計画っていうのは人間の計画と全く違うということなんですね。こういうことは新約聖書、聖書全体にそれがだから満ちてるわけです。例えば一番最初聖書からですね、真っ暗闇だったら誰もどうしようもないわけですね。完全な混沌だった。ですところがその完全な混沌でも光あれと言ったら光が本当に存在してですね、その光からついぞと他のものを生み出される。そんなことも我らの常識とは全く違うわけです。何にもない絶望的なところに光あれと一言言ったら光があるようなことはありえないわけですね。聖書から最初からしてですね、そういうふうに人間の考えることと神様をなすことは全く違うということを、まあ、言ったら創世記の最初のことは宣言していると同じなんです。どんな真っ暗でももう真っ暗ともうダメだと普通の人間の考えですね。大きなさっき言ったように失敗をした、大きな罪を犯してしまった、あるいは自分にはもう病気で事故で寝たきりになった、もう全てダメだと、そんな極端なことでなくてもですね、こちらへ就職してダメ、こちらへ就職してダメということになって、もういよいよダメだと。で、人間関係でもですね、もうこちらがある程度ちゃんとやって目的を裏切ったとか、そういうことが、まあ、例えば1回2回もあれば、もうこの相手の人はとてもこいつは信用できんと、もう見下す、腹を立てるかということになる。人間というのはそういうふうにですね、1回2回裏切ったのがしたらもう本当に絶縁してしまうはずです。ところが神様はですね、そういうふうな人間でも心から悔い改めたらですね、許されると。そんなふうな裏切り者にもですね、光が望んだら全く変わるということなんですね。人間はもうダメだと思うと、これ神様はダメだということはないわけです。そういうこともみんな神様のご計画やご意思と人間の判断、そういうところ全く違うということなんですね。でこれは聖書全体がそうなんですけれども、新約聖書を考えてもすぐにそのことがわかります。例えば新約聖書の方ですね、一番よく知られた教えからしてですね、心の貧しい人が幸いだとかいうことは第一に書いてあるわけです。こういうふうなことをですね、マタイの福音書の5章、この世で幸いとはどんなことですかって尋ねたら、ほとんどの人はこんな言い方は決してしないはずです。幸福なこと、祝福されたことってどんなことでしょうと。まず健康、まずお金、まず家族がみんな仲良い。私学校で、ね、そういうことを尋ねたら、どこに行ってもまずそれですね、ほとんど同じです。当たり前とは当たり前、子供でも悪人でもんなこと分かりますよね。お金があった方がいいと、健康だった方がいいと、家族が喧嘩なんか恨み落としにはあんま仲良かったらいいの、当たり前の話です。そういうことを書かないで、まあ、この聖書ではですね、まず心の貧しい人こそ幸いだと、してかもうここに一番いい天の国が与えられるとまで言うわけです。それで悲しんでる人は幸いだと、こんなことは言う人誰もいないわけです。まあ、こういうことだけを見ても、神様のご意志、ご計画は私たち常識的に人間が考えること本当に違うということなんですね。私の思いはあなたたち人間の思いや計画とは全く違うんだと。それがこの間もちょっと言ったですね、ブドウ園の例えでマタイの2章になりますね。朝からずっと働いた人、昼ごろ行った人、3時頃行った人、5時頃行ったら誰もやってくれん人がおらないから、待ってずっと1日待ってた人がおると。ところが仕事が終わって、1日が終わって、主人がですね、ブドウ園の主人が呼んだ時に、 以外の方、朝からずっと働いた人じゃなくて、一番最後5時から来たもうちょっとしか働いてない人を先に読んでですね、しかも朝から働いた人と同じ給料を与えたって書いてありますね。こんなことはこの世でも絶対考えられないことです。ですね。誰一人そんなこと考えないですね。朝から働いた人と5時頃来てほとんど働いた人と同じ給料でしかも第一にあげるなんていうこと。まあ、そういうことを見てもね、全く違うということを言おうとしているわけです。誰も雇ってくれないように、まあ、体に欠陥なり、能力的に悪いとか何かがあったはずですが、しかもそれでもその人はずっと待ち続けたっていうんですね、諦めないで。そういうようにですね、マタイの21章の舞踏園の例え、働くということはみんなが関わっていることなんですけど、そのぐらい神様のお考えは違うという、だからこのイザヤ書のこういうふうにですね、イエス様よりまだ500年以上も昔に書かれたものでありながら、そういったことみんなこれを洞察した上で言われているということです。だからここは非常にそういう意味では私たちにとっても福音になるということです。人間がどんなに考えてダメだと思っても神様の考えは全く別個にあるんだから、神様に信頼する道はいつでも残されているわけです。だけどもしこういう神様を信じなかった人間だけしかいないと思ったらですね、今の日本の政治状況とは外国から見てもですね、こういう先進国あんなにコロコロコロコロと変わっていくんだよ、 外務大臣何度変わるかわからないとかいう、一体どうなってるのかということで、これほど信頼もされなくなってくるから、もうこれはダメだとかですね、これから将来日本は本当にダメになるんじゃないかといろいろ言われたりしますけど、それは人間の考えなんですね。どんなにこの世的にダメになろうとですね、神様の道ってのは全然関係なくあるわけです。ですから非常に豊かで満たされた生活で受けるものよりですね、この神様の道を知ったらこれを超える豊かなものは必ず与えられるということなんですね。それはこれから日本がどうなっていっても、こういう心理本当にしっかり持っている人は必ずそういうふうな差ができてくる、ますますできてくるわけです。あと50年もした日本は本当にどうなっているか全く予測はつかないですよね。本当に人間豊かにするのは経済ではないということははっきりしていることなんです。これは昔から、この2500年も前から、まあ、そういうことも私たちもですね、普通の人間は経済が一番だと、今度の選挙原発がある人だってもですね、まず経済政治活動っていうのが全部一番の国民の関心だったということですね。まあ、そういうぐらいですね、まあ、政治の道は違うということです。そして次のこの例えをですね、9節で、天が地を無限に高いように神様の道はそれぐらいはるかに高く違うんだと、こういうことをしっかりいつも祈りのために思い起こすということが、皆が聖とされますようにっていうことなんですね。日本語訳で皆が崇められますようにと訳してるから、みんなが崇めるっていうような訳にとりますが、本来ではハギア像を聖とすると、 Hallowed be thy name、 Hallow ってのは Holy と同じ語源の言葉ですね。本来の英訳ではそういうことなんです。皆が聖とされる、神様の皆、本質が人間の考えやそういうのは全く別格だというふうにいつも人々が見なしますようにということなんです。神様を人間の延長として考えるんじゃなくて、いかなる人間の考えも及ばないところに源として高いところでおられると、そういうことをそのまま祈る、ここの九節のことを祈るっていうのが主の祈りなんですね。みんなが聖とされますよ、みんなの人がですね、神様はいかなる人間の混乱や動乱や人間の欺きがあっても、なおかつ神様は変わらずにこの真実なものを保っておられると、そういうことで、みんなが聖とされるようにって、みんなの人がそうありますようにという深い、あるいは非常に広い願いなんですね。だから主の祈りって最も広くて深い、あるいは最も高い祈りだから、口先だけで唱えたものは意味はあんまりないわけです。みんなの人、少しでも多くの人を思い浮かべて、そうするとみんなの人がですね、人間でなくて、政治でなくて、そういうことを超えたところの神様の、みんながそのように別格におられると、そのように見なしますようにということですね。 そういうことで、この破竹というのは、こんなに古い古い時代であるのにかかわらずですね、神様のご計画は、はるかに超えたところにあるという、そのはっきりした啓示を受けた人の言葉だと。まさに神の言葉なんですね。で、次、実節のところもですね、今度また違った、例えば、天が地より無限に高いと。これを思って私たちもこういうことを思い出したいんですね。神様の道も本当に無限に高いんだと。で、今度は雨や雪と今も、もう日本も雨も雪も降ってる季節になったんですけど、ひとたび降ったらいろんな役割を果たす。ひとたびは降って見えなくなる。見えなくなるけども、大地を潤していろんな植物に働いてですね、そして不思議な働きを次々させると。それと同じように神の言葉っていうのをひとたびですね、このように世界に放たれたら、全然無視されて消えたように働きがないように見ても、どっかで必ず働いとるんだっていうわけですね。これは日本の江戸時代を見てもですね、300年近く江戸幕府は徹底的に弾圧したわけです。あくまで信じるという人は高山右近のように大名の位置も剥奪してですね、フィリピンまで、追い出した。あるいは他のものも徹底して弾圧したわけです。根こそぎ弾圧して国まで鎖国した、そのために。で、今日本がみんな仏教国になったのは何のきっかけだったかというと、全ての人をどっかの寺の檀家にしたんですね、迫害のために。戸籍調べのように。その時にみんなの人が、まあ、このどっかのお寺の段階に入り込まされたわけです。そしてそれが仏教の大きな堕落にもなったんですね。キリスト教の真理を迫害しに手を貸したということとともにですね、どっかの家がみんなどっかの寺の段階になったもんだから、昔は病気で子供をたくさんできるけど、ついつい死ぬと。その度に法事やらですね、そういうないろんな葬式でお金儲けが入ると、一人でに。そういうふうに所転式でお金儲けができるような仕組みになってしまったと。そこで仏教は300年間ほとんどまともな信者がなくって今日の葬式仏教になったということなんですね。まあ、そういうふうに、仏教の堕落というものの大きな原因の一つが江戸幕府がですね、キリスト教を徹底的に迫害するための手段がそういうことにもつながっていったというところがあるわけです。まあ、そういうことで、どんなに迫害されてもですね、不思議なところに潜っていって、流れていって、そして役を果たすと。江戸時代の末期にですね、それだけ迫害されたのに、再びキリシタンだったという人が出てきたということだったんですね。大浦天主教ができて、これは自分たちの信じてきたものと同じだと言い出す人が続々と出てきたということで、まあ、そんな迫害の中にも生き抜いたということだったわけです。まあ、そういったこと以外にもですね、このキリスト教の真理福音というものは、時代が確かにどんなになってもどこかで流れている。あるところが弱ったらまた別のところで起こる。もう必ずそうなってきたんですね。それがこの真理の言葉というのはこういうふうに、だからそういう意味で非常にこの水に例えられると。雨も雪も、たらですね、虚しくは帰らないというわけです。必ず役を果たす。で、ね、こういった聖書もですね、虚しく、表面的には虚しくほとんど読まないように見えるけども、どこかで必ず果たしているということなんですね。種まきの盾であるように、多くの種を見たところ、鳥がついばんだりですね、実が生えても枯れてしまったり、藪の中に茂ったりして消えてるわけだけど、必ずどっかでですね、よく育ちながって、それが種が広がっていくと。まあ、そういう形で、神様の思いは、それもまた人間の表面的な思いを超えて、神の言葉は必ず大きな働きをする。ここでは神の言葉の重要性、不思議な力、そういったことを、まあ、こういう形で非常に詩的な表現でですね、聖書の中でもこんなに神の言葉の大きさ、広がり、ということを言っているところは本当に少ないわけです。必ずなすと。これは啓示なわけですね。人間の言葉はですね、政治の社会で特に日本でよくあるもう本当に信頼がない。もうどの党も信頼がならないというのはみんな思っている通りです。どこが何を約束したってこれはできないと。簡単に言って昔からそうですね。今に始まったことはないんですけども、ペテロのようなキリスト教になった人でも死んでもついていきますと言ったのに、 イエスが捕らわれた時には3度も否定した上で逃げてしまったという。だけど神様の言葉はですね、ここに必ず成就していくということですね。だから人間のことは信頼できないから、この世全体信頼できないわけじゃなくて、この世のだから高いところにおられる神様だけは信頼できるということですね。まあ、そういうふうにこの神の言葉の力っていうものは創世記から言われとったわけですね。さっきも触れたように、どんな闇でも神の言葉があった光が存在するようになるんだと。でこの神の言葉の大きな力っていうものを新約聖書で一番最後に書かれた福音書がだから最初から言ってるわけです。これはヨハネの福音書で、そのことを実は、大主張で言ってるわけですね。さっき言った創世記の音を受けてですね、このヨハネ福音書の第一章っていうのは、今日のような神の言葉のですね、不滅性、不思議な力、大いなる力、それをこのヨハネの福音書の第一章というところですね、新約聖書の163ページ、新約聖書の163ページ、ページ数。いや、ページの話。この、はい、この一番最初にですね、初めに言葉があったって。これは普通の言葉でないということのために、この言ということだけにしてるんですね。神と共にあって神であったと。でこの言葉って表されるものは、実は生まれる前のキリストのことなんですね。ですからその下の段の14節に、その言葉、これはロゴスというギリシャ語なんですけど、それが肉体と思ってという意味です。私たちの間に来たと、これがイエス来たと。ここに言葉はですね、本来神と共にあったと。キリストの神の言葉っていうのは、神の言葉が言えば一番凝縮したものがキリストなんだと。だから神の言葉っていうのはものすごく力、無限に力があるということになるわけですよね。神の言葉って何だろうかっていうと、これはキリストだというふうに一言で言えるということなんです。だからキリストと共に私たちがおる度合いが強いほど、私たちも神様の言葉を少しなりとも語るようになる、語れるようになると。でなかなか神様と共にぴったり折れないもんだから、人間的な魔術もだからこそ、この書かれた神の言葉、本当に神様と共にいた人たちに与えたものがこう記録されているというわけですね。まあ、そういうふうにこの神の言葉の力っていうものは、こういうふうに創世記の最初、それでそれを受けてこのヨハネ福音書の最初にもそういう形で書かれてあるということです。はい、それでまあ元のところがありました。それで今日のこの最後の段階12節13節っていうのは、これはどういうことなんだろうかと、ちょっと見ただけでは何を言おうとしているか、どこにこういう状況があるんだろうかと、いつのことなんだろうかと、不思議な書き方ですね。あなたたちは喜び祝いながら出ていく、平和のうちに導かれていくんだと。少なくともこれ出発、それから導かれている工程、歩みのことだというのが分かると思います。その時に山と丘を迎えて喜び歌って、野の木も手を叩く、こんなことが一体どこにあるのかと、こういうことをですね、はっきり見た人って本当にこの非常に高くですね、引き上げられた人でないと、こんなことを夢にも思わないはずです。こういう乾燥地帯、山とかあったらずっとあちこちうねうねとあって、木もほとんど全然生えてない、そういう冷たく横たわってる山々でしかないんです。こちらの日本の山とは全く違うわけなんですけどね。で木が生えてるともうわずかしか生えてないわけです。もうほとんど生えてないところ多いんですけども、それが手を叩いて喜ぶ、関心を上げて喜ぶと。そのぐらいこのイザヤが引き上げられて、ありありとですね、この第二の出エジプトなんです、これね。 バビロンの捕囚という長い間半世紀囚われても本来なら滅んでしまうというところから神の力によって解放された。ニューエクソドスというんですね。第二の出エジプト、新しい出エジプト、霊的出エジプトがここに含まれているわけです。そして目的地の神様の約束の地カナンですね、行く。その時にはですね、このように、大いなる喜びがあるんだと。で、その喜びを本来人間と心を通いやったりしないはずの無生物まで交流し合うんだというわけです。まあ、霊的に非常に高く引き上げられたですね、その無生物と生物の境界がなくなるということがあるわけですね。ここなんかまさにそういうことです。これはですね、花でも本当に心を通わせたら花の方が語りかけてくると言ったら表現があります。自分が星を見た、星を一生懸命心を注いで見てた星の方から語りかけてくるというようなことも実感されるところなんです。それも人間でもそうだと思う。誰か本当に心から、まあ、良くない人を愛してたら、祈ってたら、その人が何か自分にも生きて何かを及ぼしてくるということがあるわけですね。そういうふうに、霊的に深く満たされたらですね、山や丘やそういうものですらも生き生きとしたものになってはっきり感じられてくるということなんですね。で、新しい出発点はこういう状態で進んでいくことなんだというのは、最終的な理想というのは、あの人間の姿というのはここまで高くされるということなんですね。で、私たちにとってはこれは罪の許された解放の世界から目的の神の国に行くという、そういうことを暗示しているわけです。今の私たちにとってはそういうこと、非常に大きな出来事から福音書では天使たちも大きな喜びを持つと方たちに悔い改めるということに関しては、でも周りのものまでですね、自然の世界まで手を叩いて、それをこのことを大きに喜ぶっていうんですね。ニューエクソドス。エクソドスって出エジプトということです。第二の出エジプトの時には。そして、妨げていた茨。オドロなんてなんでこの訳を使ったのか、まず以前から不可解な思いです。これ、オドロなんていうのは茨のことなんですね。オドロは一体誰がわかるでしょうね。まあ、こういう、おどろおどろしいことがあってもですね、この、単なる茨の言葉を使っているんですが、茨、棘がいっぱいあって人間を妨げ、痛めつけるようなものがなくなってですね、すらりと高い糸杉と見ると香りありですね、そして、まあ、真っ白の花ですけど、そういう良きものが生えると。これ本当に祝福されて、新しい出発を私たちがするためにはですね、いろんなトゲやバーラがいっぱいあるのがこのようなのに、不思議とそれが生きバラやトゲすらも良きものに変わっていくというんです。これは途中でですね、私たちを痛めつけるようなものであってもそれが良きものに変えられていく。信じる者には全てが良くに働くってパウロが言った。そういったをこういう詩的に表現しているんですね。でも神様の悔い改めというのは本当になかったらですね、むしろ逆に茨ばっかり生えてくると。人間の敵、人間を冷たく、あるいは差別してみる。だからもう行けなくなると。神様を知らんで追い詰められたらですね、歩む道がここに反対になってみんな茨おどろになるということなんですね。野山が手を叩いて喜んでですね、迎えてくれるんじゃなくてですね、全てが冷たく沈黙してしまうという、まあ、そういうようにですね、全てが変わってくる、そういう非常に変えられた霊の世界をこのイザヤという人はですね、もうありありと引き上げられて見て聞いたということなんです。この聖書ほど深く深遠なですね、こういう霊的な世界を見たり聞いたりしたら本当どこにもおらないわけで、この世のベストセラーなんて実に浅はかなものになってくるわけですね。そういうことを考えたら、でそういうようなことこそがニューメモリアルだと、ニューメモリアル、新しい記念となって覚えられていく、死に対するもう一番の記念がこういうことだと、新しい霊的出発をして私たちは神の国に向かう、でこのように高く引き換えられてですね、いろいろな様々があっても不思議とそれを乗り越えて欲望に変えられていく、こういうこと全体が一番の記念になっているんですね。 まあ、メモリアル記念というのはいろいろあって、まあ、沖縄行ってもですね、たくさんの名前が記念として刻まれているわけですけども、その記念日というのも、これは戦争の悲劇を思い出す記念なんです。喜ばしい記念では何でもないですね。でもここで言ってるのは、そこに私たちは本当に、束縛されたところから新しい出発をするときにはですね、このように大きく変えられて見えてくるんだという、最も高く引き上げた、そういうあるべき姿の究極的な姿はこういうところにあるというようとしてるんですね。今そうではないじゃないかというほらもう当然人間の姿でも、でも人間も究極的には神と等しいような見つかりのように変えられると言ってるわけです。それとはないですね。聖書を見なければ人間がどこまでですね、そういう高い段階に引き上げられるかってわからないわけですけど、聖書を見たらこんな風にまで引き上げられて、あるいは変えられていこう、あるいは部分的にでも、だからこそこういう高い峰を見つめて、私たちも少しなりともこのようなところに近づけていただきたいということなんですね。はい、それでは今日はそこまでしておきます。